のぎついってプレゼンツ、のぎつア
ちょっと重たい話しちゃったんですけど、
うん、
まあもうちょっとアホな話したいんですけどね、うん、すごく僕リクルートスーツの女の子が大好きなんですよね。
うんうん。
なんなんじゃな、もうなんかなんとも言えない。なんかエッチな感じがすごいし、何なんでしょう。LINE のせいなんですかね。
全くしないよ俺。
え、そうですか。
うん。髪型まで一緒じゃないですか。
量産型就活生みたいな。
うん。
あ、そうですか。なんか結構タイトな感じで。
まあまあタイ、まあ流行りはありますよね、やっぱり。
うん、いいなって思うんですけどね。街中での就活生見るたびに。
就活生が、
うん。
一番仕事できそうですもんね。
いや、ほんとそうですよ。
うん。
確かに。
多分今時の就活生って僕らの時代、まあ僕らの時代っていうほど古くはないですけど、全員昔なら通ってましたよね。それぐらいその
意識が高いかもしれないですね。確かに。
そうそうそうそうそう。だから昔ね、よくここで写真撮ったら泣いてもらえるとか、
あ、
こういうところでその部屋したらね、いけるとか、そういうのいっぱいあったじゃないですか。
あったあった。梅田の大丸の写真館とかね。
そうそうそう。うん、でも今、ほぼ全員がそれをするっていうか、みんながそういう意識も高いんで、
うん、
横並びでみんな優秀に見えるよ。
うん、じゃあ意味ないじゃんって。
うん。で、おそらくね、そう、代々受け継がれてきて、まあ、アホな都市伝説もあるじゃないですか。まあ、頑張れ日産パルシャじゃないけど、
うん、
結局のところ、これ、この、こうで買った就活のスーツで、先輩通った、言ったらやっぱそうなるし、そういうのが代々こう、ずーっとされてきた結果、横並びになりますよね、やっぱり。最終的には。みんな一緒に見えますよね。
でね、これ、もともとリクルートスーツっていうのは、確かに、うん、なんかこれツイッターのまとめで見たんですけど、
うん、
男子学生のリクルートについて、朝日新聞データベースで調べましたと。72年から73年を境に就活就職活動の複製が学ランからスーツに移行し始め、だから坂本さんが生まれた年よりもちょっと後ぐらいは、
うんうん、
学生って学ランで就職活動してたんですね。
だって学生だもん。
だから、まさにあれでしょ、その、キテレス大百科の弁蔵さんみたいな。
弁蔵さんみたいな感じ。
みたいな、いでたちで、就活してたわけですよね。
だって学生ですからね。
だって、その、今、就活で学ラン来てたって、早稲田の、
応援団か
ドラフト会議の人ぐらいじゃないですか、多分。
でも、スーツ着ろなんて言ってないですよね。
誰もね。
うん。
学生は学生らしく。
だから学生服で来ても多分問題ないと思います。
お、君、気をてらってるね。
で逆に言われるのかな？
うん、言われるかもしれないです。応援団のつもりなの？それ。面白くないよ、それ。って言われたらそれまでかもしれない。
聞いたところ学生服持ってないんですよね。
うん、ないですね。確かに。
大学生がね。
で、これずっと見ていくごとに、1979年ぐらいの、この JJ か何かの締めが出てるんですけど、就活生のリクルートスーツ、それ女性の方ですけど、これが、なんと、なんかね、全然リクルートスーツらしくなくて、普通の OL っぽい格好なんですよね。OL の制服みたいな。要は、柄物を結構着てるんですよ。
俺らの頃でもまだ、今ほど全員横並びじゃなかったよ。
って見るとね、赤とか青とかでやっていて、
うん、
赤のスーツ目立っていいよねみたいなことを、
うん、
サントリーの広報の人はチェックしてたとか。
うん、だから、目立ってなんぼでしたからね。
バブルですね。
うん。
赤のスーツ着てくる女って、今から考えられないですからね。
で、男も今ほどじゃなかったですからね。
まあ、DC ブランドが流行った時期っていうのもあるし。
でも普通にもっと明るいグレーのスーツの人もいっぱいいましたし。
うん。
うん。ネクタイだってね。今本当に全員一緒でしょ。う
ん、一緒。ただ僕らの時もグレーのスーツ着てるやつは、 あいつおしゃれさんやなって言ってますからね、就職活動するときに、
うん。
で、ましてや、その中にブルーのシャツ着るなんて、なんかそんなブルーのシャツなんか着たら、なんか言われるかも、みたいな、思ってましたから、どっかで。確かに今ブルーのシャツすらいないですよ。みんながこう、なんかコンサバ、超コンサバになってるなっていう印象はありますね、リクルートスーツ。
まあ流行りなのかな。
流行りなんですかね。なんか横並びは嫌だとか個性だって言ってるくせにみんな確率的になっちゃってるような気がしますね。
まあ、個性っていうか、は編み出したくないというか。飛び抜け、逆に目立ちたくないんじゃないですか。
目立ちたくない。
変なところでは。本当の私を見てほしいけども別に服では目立ちたくないでしょ。
まあ、そういう意味では本当の、要は制服着てる方が個性で目立ちやすいんだよっていうのと一緒なんですかね。
目立っていいけどね。
目立てばいいけどね。いや、でもこれはすごいちょっと見て、あ、そういえば昔そうだったかもって思いましたね。その女性のリクルートスーツに関しては。全然そそられないですけどね。その時の服見てても。1980年代とか90年代前半のリクルートスーツ見てても。
ホステスみたいでしょ、下手したら。
ホステス。なんか髪の毛立ってるし。まあ、時代が時代だからなんですけど。ほら、坂本さん、このリクルートスーツというか、若い時のスーツっていうのはやっぱあれなんですか？ダブルの色付きみたいな感じ。
初めて買ったスーツはダブルでした。
ダブルでしたよね。
スリーピースの。
スリーピースのダブル。ベストがついてるってことですね。
そう。
今ないですよね。スリーピースは、全然普通によく売ってるけど、ダブルでスリーピースって、ダブルなのかスリーなのかどっちにあれんってなるじゃないですか。
しかもその時、
うん、
オーダーで。で、中に着るワイシャツも、
オーダーで。あら、10万円コース。
でしたね。20万ぐらいでしたね。
ねえ。
はい。
今20万あったらスーツ何着買えるんだって話じゃないですか。
青山行ったらね。
青山行ったら、多分
半分立たすんじゃないの。
確かに2着目以降半額ですからね。
うん。もうそんな勢いでしょうね。
うん。
そうなんですよね。あの頃はスーツ高かったんですよ。
なんなんでしょうね。
で、しかもその、リクルートスーツみたいなイメージもそんなになくて、ちゃんとこれから先も長いこと着れるみたいな。
ああ、まあ。そうですね。今、スーツ消耗品で2年か3年切れたらいいやって思ってますからね。
だからメガネと一緒じゃないですか。あの頃メガネって高かったじゃないですか、
まあ、5万円コースですよね。
うん。メガネは。昔はメガネってね。だから昔はようみんなメガネのあの、ネジのところで爪楊枝刺してましたよね。ネジなくして。
はいはいはい。
大事にセロテープで補修したりとかしながら使ってたじゃないですか。今はもうメガネって、ほんまに消耗品っていうか、家に10本ぐらいありますもん。もうそれと一緒ですよ。スーツも、今はね、家に10着ぐらいはいつもあるような感じですけど。
いや、でもこれくしくも両方とも、実は北朝鮮の産業でもあるんですよね。メガネもそうだし、スーツも北朝鮮って結構作ってるんじゃなかったでしたっけ？
北朝鮮か。
うん。
そうなんだ。
確かそのはずですよ。
まあでもなんか縫製良さそうやしな、意外と。
北朝鮮。
うん。
北朝鮮。
俺北朝鮮で作ってるのは歯磨きかと思ってた。
ああ。
メガネは韓国のイメージがありましたね。
韓国なのかな？
メガネはなんか韓国から来ましたよね。あの安いメガネバッと。で、一気になんか日本もメガネ3万から5万してたのが、一気に7000円から1万ぐらいになって。
あの価格破壊っていうかあるのすごいですよね。まあでも、通常スーツ買うたびに、なんかもう、2万円台とか3万円台のスーツが当たり前になってるじゃないですか。
セミオーダーでもそうですね。
そう。
うん。
もう最近作りに来ましたけど、それでも5万円もしないですけどね、まだ。どんなものかもよくわからないですけど。
いや、スーツは安くなりましたよ。本当に。
だから、パって40歳で着るスーツってどの程度のものを着りゃいいんだろうって見たら、すごい現実離れしたこと書いてるんですよね。
うん、
いや、最低10万以上だよって。10万以上のスーツみたいな。
いや、僕らの時はそう言われましたよ。だから最初にスーツ買いに行った時にそんな値段になったんですけど。で、 スーツと同じ値段の靴買えって言われましたもん。
10万、20万円の靴？
いや、だからまあ、その20万円はそのワイシャツも全部オーダーで何枚も頼んだんで、結局全部合わせて20万ぐらいになっちゃったんですけど、靴も10万ぐらいのやつ僕リーガルで買った記憶があります。
ねえ。
うん。まあ、もちろんそれ自分の金じゃないですよ。
会社。
その、いや、あの、親戚のおじさんが全部買ってくれたんですけど、あの、就職祝いっていうかね、あ、それで、あの、俺がいつも言ってる、まあ、テーラーっていうの？
テーラーってもう、今ね、
うん。
見ないですからね、あんまり。
そう、だからもう、名前も入れられてね、そこで。
うん。坂本って入れられるわけですよ。
入れられるわけですよ。ほんで、その後、リーガルショップに連れて行かれて、靴買わされて、買わされて、俺が金払うわけじゃないけど。
うん。
まあ、どっからどう見ても、ほんまにバブルの不動産屋にしか見えなかったですね。そもそも、鶴氏のスーツがなかったんですよね。
そう、だから鶴氏のスーツ自体、ちょっと馬鹿にしてるっていうところもあったんですよね、昔でね。
そう、だから要、その、新人のやつがこう来てたら、その、おっさん連中から、お前それ鶴氏かって、よう言われましたもん。で、まあ、鶴氏やったらまだいいじゃないですか。あの、天満の、まあ、大阪の天満の商店街っていうところ、あそこ、あの、昭和30年ぐらいまでは、そういう、まだ青山とかなかったでしょ？
はい。
だから、あっこはそういうスーツの通りやったんですよ、うん、ちょっと。
今はもうマッサージの通りみたいになって
ます、ね。マッサージの通りみたいになってますけど、あの頃はその天満の商店街に行ってみんなスーツを背広を買ってたらしいんです。そのガス爆発の前ね。
はいはいはい。
で、そこでは、吊るしじゃなくて、看板とか紙に首吊りって書いてました。
ああ。
首吊りのスーツって。
イメージ悪いよな。
イメージ悪いけど、昔はなんかそう、首吊り首吊りって。
言ってました、うちの母親も首吊り首吊り。
首吊り首吊りって。だから、今の子からじゃ何それって思うかもわかんないけど。
死ねって言って
ん
のか。
そう、首吊りのスーツって言ってましたね、みんな。
うん。
で、それから吊るしになって、今はその青山とか量販店のスーツっていう言い方ですけど、吊るしのスーツって言うだけでなんかもう安物って感じになってましたもんね。
いやでも本当にね、なんかスーツを量販店に買いに行くときに、いろいろあるじゃないですか、その青山とか春山とかが、その若者向けのブランドっていうか、店舗作ってるでしょ、
うん、
スーツダイレクトだ、スーパースーツカンパニーだ、みたいな、こう、あっこに、もう今年僕40になるんで、40歳の人が行ってもいいのみたいなんてやっぱあるんですよね。
うん、
なんか、まあ平気でお茶入ってるんですけど、
うん、
デザイン若いやろ、これ、みたいな。あんまり気にすることもないんかなと思うんですけど、じゃあ僕らどこにスーツ買いに行きゃいいんだろうってすごい悩むんですよね。
テーラー。
テーラー。テーラーは敷居高いですよ。
でもなんか、あそのテーラーでスーツ作るのと、
うん、
その寿司を握ってもらうっていうのは、まあ、大人としてのなんかこう。
たしなみというか、あれですね、通話綺麗のような気がしますけどね。
で、池波正太郎が言ってたんで、
うん。
うん、やっとかなあかんもんやと思ってましたね、僕は。
うん。
うん。あと、その、着物を一着持つっていうのと、なんかいろいろこう、大人になるための儀式が何個かあって。まあ結構ハードル高いですけど、
でも考え。スーツのシルエットもだんだん変わってきてるじゃないですか。
変わってる。
うん、だから、昔のスーツと今のスーツの基準がもう全然違うから、
まあ今はほんまにあれですよね。
ピチッと。
細いですよね。
だから僕とか坂本さんとかは昔のスーツだったら多分、いいんですよ、
うん。いいでしょうね。
肩しっかりしてるからね。
うん、
ただ今の若者寄りの、なんかだから、そのトレンドからすると、パッと自分でスーツ着てるの見たときに、わ、もっちゃりしてるって思っちゃうんですよね。
まあ俺らの時代で一番ダサいスーツが今のスーツですからね。だから、俺らの時代は、そのピチッとしたスーツを着てた五木ひろしとかバカにしてたじゃないですか。
横山氏とかね。
うん。のスーツが今のスーツでしょ？
そう。
ある意味。
うん。
まあまあ、ラインは違いますけど。だから今のスーツを俺着ると腕上がらないですよ。
ビリッっていう。
そうそう。釣りは持てないですよ。それぐらいきっちりしてますからね。
うん。
出ないとでもかっこ悪い。っていうね。
そうなんですよね。
もうだからバブル時代のブカブカスーツに慣れてるもんだから、窮屈で困るんですけど。
いや、こう、スーツほどなんか、トラディショナルだ、なんだって言ってるくせに、いや、全然違うじゃんって、なりますからね、こればっかりは。
昔俺、大山春彦が大好きで、 はあ、すごい若い頃ね。
うん、
で、まあ、その、野獣シスベシとか、そういう、まあ、松田優作系の、
はいはいはい、
ああいうやつがあるじゃないですか。
うん、
で、その中で、あの、まあ、蘇る勤労やったかな。
はい、
うん。あの、小説の方を読んでたら、まあ、主人公が、スーツを作りに行くんですよ。
うん、
スーツを買いに行くんですけど、やっぱ作りに行くんですよ。
うん、
まだ、その、蘇る勤労とか、ああいう時代って、青山とか全然ないですから、
うん、
で普通にテーラーに行って、で、スーツを作るんですよ。で、スーツを作るときに、ちょっとその左の胸、その左の、その脇の下というか左の胸、余裕を持たせて作ってくれって。で、そこのマスターが、え、どうしてですかって言ったら、いや、モデルガンが趣味でね、ここに銃を、ホルスターをつけるから、そのためにちょっとだけ余裕を持たせておいてくれって言って、わかりました。まあ、実際には本物の銃を持つんですけどね。
うん、
嫁がある勤労だから、
うん、
それがかっこよくてですね。
わざと広げてもらうんですか？
そこだけね、ちょっと。
あ、そもそも今やったら、隔離を入れるためにね、っていうんです
よ。そうそうそうそう。あ、だから、テーラーに行くと、こういうことが言えるんだと思って。
うん。でも、その度に、はい、5000円プラスね、って言われるんです。
今やったらね。今やった
ら、はい、買いボタン、3000円プラスね、とか。
そうそうそうそう。ただ、その、そういう、なんか、そういうのを注文するのがかっこいいな、と。そういうのができないじゃないですか、量販店だと。
まあね。
うん。だから、まあ、セミオーダーでもいいんですけど、
うん。
この胸周りちょっと、ここだけちょっと余裕を持たせてくれますとか、そういうのを言いたいがためにセミオーダーのスーツ買ってるようなとこはありますよね。
うん。まあでも安なりましたね、セミオーダーでもね。
セミオーダーでも3万ぐらいですよ、安かったら。
いや、ありますよね、本当に。生地がどうなんだろうっていうのはありますけど、生地の良し安なりのやつ正直わかんないですからね。
だって、
あんまり。
スーツダイレクトのやつと、
うん。
テーラーのやつで、わかんないでしょ。
正直わかんないですね。
それぐらい目超えてる人も最近いないですしね。
うん。でもたまにそういうところの量販店のやつで、すごい当たりのスーツもあるんですよ。
ありますあります。
うん。これめっちゃ長持ちしたわとか、すごい生地しっかりしてて、色増せないとかっていうのありますからね、たまに。
だから僕が子供の頃って、
うん。
青山の、今やったらその青山のね、CM が入るじゃないですか。うん、青山の CM じゃなくて、福寿の CM 入ってましたからね。
福寿はいはいはい。
福寿はみゆきとか、みゆきアンティテックスとか、なんか福寿、その福寿の CM が流れてました
よ。みゆきね。
うん。
みゆきの、みゆきって何でしたっけ、野球教室もなんかやってませんでしたっけ、
みゆき野球教室
があって。ありましたよね。
そうそう。ほんで福寿のみゆきって言って、
うん、
スーツじゃないですよ。布の、なんかほんでその、じゃあ、みゆきのパンティーテックスでスーツを作るか、みたいな。
ああ。
みんな、こだわってたでしょ？
うん。
すごい。あの頃、その福祉に関して。
観光学生服もそうでしたよね。
そうそうそうそう。
なんかそう、今学生服のコマーシャルはリアル意味あんのって思うんですけど。
ないね。
うん。
うん。まあ、国産物着てる時点で馬鹿にされた時代なんですけどね。
ああ。
舶来物、舶来のスーツ、舶来の生地っていうのは、ありがたがってたんで。まあ、だから、逆に言うと本当に青山でスーツが揃えられるっていいよなって思いますね、効率的で。
うん。うん、まあ、二着目半額自体のなんか、商売って嫌いなんですけどね。
ああ、5000円一丁半額みたいな。
うん。いや、それは、もともと高くしてんだろう。だから一着買うのってバカってことなんでしょ、あれ多分。
うん。
なんか二着買わないと、もうなんか良くないんじゃないかなって。
メガ盛りって言ってるくせに 1.5 倍の値段取る店みたいでさ、
うん、
たまにジーンズ2本目は半額って言って、でもその2本目は安い方になりますみたいなこと書いてある店あるじゃないですか。
ケジーみたいな。
ムカつくよね。
まあだからそういう意味では春山とかあんまり買いに行かないですけどね。
ああ、はいはいはい。ほんまにあれでも儲かってんのかな。
儲かってない、まあ、スーツもね、だから今、いろんなお客さんのとこ行ってきても、上下の揃いのスーツ着てる人少ないですからね。
あ、はいはい。
ジャケパンも多いし、ネクタイつけない人も結構多いですから、今。
うん、スラックス、下スラックスで上は紺のジャケットとか、人もいますからね、結構普通に。
そういう意味ではスーツ屋さんって、ちょっと難しくいいんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、まあ、原価知らないですけどね、僕ら。
うん、
とんでもない限界だったらどないでしょうか。
変にこだわる人だけこだわるけど、スーツ自体がそんなにね、こだわっても破れたりしますからね、平気で。
ただまあ、 その、まあ、スーツダイレクトじゃないですけど、うん、そういう感じの店で、まあ、スーツも買うじゃないですか。
うん、
それと、その二十何年か前に、その最初にオーダーで作ったスーツでまだ持ってるんですよ、僕。
お
一応。生地が違いましたね、やっぱり。近くで見れば。
でしょうね。
うん。その作りというか、うん、ああ、こう、いろいろ見てると、その、縫製というか、あ、やっぱ違うんやなっていうのはわかりますね。あの、デザイン自体はめっちゃ古臭くても着れないんですけど、やっぱ、うん、高いスーツは近くで見るとわかりますよね。
まあ、でも一番わかりやすいのは、僕行った中で喪服をね、
うん、
持って行って、ズボン忘れたんですよ。
うん、
上だけの喪服で、
うん。
で、急遽、その喪服をその場で買いに行く羽目になって。
ズボンだけ？
いや、もう上下。
あ、上下。
もう全然、うち自宅に帰って、その場で買って一番安いやつと、うん、ちゃんと二十歳ぐらいの時に作った礼服まだあるんですけど、
うん、
比べると全然もうこの場合生地変えますね。
あ、薄いというか何というか。もう
照りが違う。黒の深さが違うとかって。うん、それは見出すと、やっぱりもう、ダメなんでしょうね。
うん。横に並べるとね。
うん。
まあ、喪服はね、そういう量販店の中でも高い方ですけどね。
うん。
うん。そこそこ。
あ、いいの買っちゃうと買っちゃうとまたこだわり出すとね。
うん。
なんか、何でしたっけ、なんとかカッカーの仕立て屋みたいなとか。
あ、はいはい。
穴読むと、また、やばいなと思うんで、読まないようにしてるんですけど。
一回いい服を着るとね、
うん、
体にぴったり合ったやつを着るともう、量販店で買えないよって言いますからね。
まあ、そうなってる人もいるんですかね。あんまり身の回りにはいないから。
うん。そんなん言い始めたら今度はもうコートとかもあの、オーダーで頼むようになっちゃいますからね。
そう。コートのオーダーっていうのもあるんですね、この世の中にはね。
そう。ツイードのジャケットとかね。ああいうのを。
まあ、でも、すごいですね。でもこの昔の、スーツって女の人今やったら考えれないぐらいこんな服着てくる女絶対採用したくないやっていうような
今やったら頭おかしいレベルですよね。
そうそうそう、
うん、
君 TPO わきまえたまえって言われるような感じですからね。
まああの頃のまあ東京は知らないですけど関西のその女子大の卒業式の謝恩会のレベルといえばよ
もうお水かみたいな。
いや、お水どころじゃないよね、もう。
うん。
宝塚みたいだもんね。それ考えたら、その頃のそのリクルートスーツってまだおとなしい方なんでしょ、それ。
まあまあまあ。
彼女らの中では清楚にしたつもりっていう。
バイタがって言われそうな感じですか、今やったらね。
うん、今やったらね。
うん。
いや、だからその時代に今のリクルートスーツ持っていったら、
うん。
逆に浮くでしょ。
確かに。
うん。だから、その時代はその時代で、そういう人たちを横目に見てたら、横並びを考えると、ね。
うん、まあそうなっちゃうんでしょうね。
じゃあ私も代々生きていこうか、みたいな感じになるやん。
いや、本当にファッションって面白いなって思いますよ、これ本見てたら。
面白いですよ。
うん。
うん。いや、まあね、アメカジとか、IB 全盛の俺らが言うのもなんですけども。
はいはい。
まあ、でも基本は IB を引きずってるかな、その時代でもまだ。ちょっと。
なるほどね。
バブルで完全に入れ替わりましたけどね。ホットドッグプレスの、まあホットドッグプレスじゃないや、ポパイの売り上げも多分バブルでちょっと、ね。
ピークですもんね。
ピークでしょうね、おそらく。
うん、
だって、そのバブル以降は、バンとかあんまり、もう分からないじゃないですか。
はいはいはい。
もう俺らのちょっと上ぐらいになると、バンって言ったらもうそれだけで一流のブランドっていう感じでしたけど、もうそれ以降は、あんまり聞かなくなりましたしね。
ね。でもこれって、こういうふうに発掘されるっていうのは、古本があったから発掘されてるんですよね、結構。
うんうんうん、
たまにあるじゃないですか、ネットとかで。
うん、
まあ神保町あたりなんか買ってくるのかな多分古本を。で、
うん、
でもこれってねふとこういう記事が出るたび思うのがネット魚拓っていう文化があるんだったらいいけどネットって流動的なもんだからこのコンテンツがなくなっちゃう可能性があるわけじゃないですか、
うんうん、
ふとこれ20年後に今の時代を振り返るのってどうやって振り返るんだろうなと思っていて、
まあ、紙媒体がないですからね。
そういう意味では なんかどうやってこういうの発掘していくのかなって、ネット魚拓みたいなのがまたサービスとしてできるのか、何なんでしょうね。それこそウェブページをアナログで残しておくとかですかね。紙強くして
。まあ、そのホームページ自体がね、いつまでも残ってりゃいいですけど。
残らないですよ。イニシャル G の頃のホームページのリンクとか見たら、もう90数パーセントがなくなってるページ多いですからね。
そうなんですよね。うん、
過去 CD と のリンクとか辿っていっても。
消えるんやな、みんな。
404って5年、10年でいなくなっちゃいますよ。
でも昔、
うん、
一生残るって言われへんかった。
いう、なんかそんなこと言われたような気がする。
なんかその、一度作ったものはもう消えないんだよっていう感じで、うん、その、記憶容量がすごすぎて、消す必要ないんだと、
うん。いや、全然そんなことないからね。
うん、そんなことなかったね。
うん、サーバーも陳腐化してくるから更新もするしね。
うん。
うん。
まあそうか、うん、もしかしたら俺ら以降は、歴史がないかもね。
あ、もうずっと更新されていって続けるもんだから。
うん。
そういう意味でやっぱ紙って紙の雑誌って大事なんじゃないかなっていうのも今回思いましたね。
だって人類の歴史って紙の発明と共に始まるわけじゃないですか、ある意味。
そう。だって。
記録がね。
記録がそう。だから、それ以前に歴史があったなんて誰が証明した、うん、みたいな。
そう。まあ、せいぜい木に書いてあることを、とか、石に彫ってあることでしょ？
5分前に世界が出来上がったって言われても、
うん、
誰も否定できないじゃないかっていう哲学的な話になってくるのと同じような感じですからね。
そうそう。だから、まあまあ、もちろん木とかね、そういう石に字を彫り込む時代もありますけど、その字の、を何かにこう記録する瞬間から歴史が始まって、この神の終焉とともに終わるみたいな感じになるのかな。
ねえ。
その画像だけでもずっと永遠にどこかに残ってりゃいいですけどね。
そう、またそう、な、でも本当そう、誰がどういうふうに管理していくっていうか、解消してくるんですよね、その辺の問題に、ね。そう。
だって恥ずかしい写真って一生残るんだよ。拡散したら取り戻せないんだよって今、よう恐れられるじゃないですか。
うん、
まあ。リベンジポルノとかそういう話をするときに。
でもその辺はね、多分残りますよ。
それは残るんや。
拡散力が違うもんだって。
あ、じゃあ今でもやっぱケツケバーガーとか、
多分ね。
検索すると出てくるわけですか。
出ます。
そっちは残るんやね。
そう。
困ったもんやな。
拡散力の違いですよ。だからまあ、今ね、ニフティのホームページのそのサービスが停止するらしいんですよ。ニフティの昔、2000年代初頭からやってたようなホームページが、なんかサービスが休止するみたいで。で、その辺の、サーバーの移管っていうのをしない人に関してはホームページがなくなっちゃうって言われていて、貴重な文化遺産だっていうふうな、ちょっとネットニュースで出てましたけどね。
ほんまや。
ゆうすけのホームページみたいな、じゃないですか。Sorry, this content is under construction! みたいな。あるじゃないですか。
だって、言うたら今一生懸命日本中でなんとかそれで町おこししようとしてる産業遺産と一緒でしょ、
うん、そうそうそう。ホームページ遺産っていうのも残していく必要が。
どっかのちょっと、頭のおかしい病院長が作ったホームページとか。
愛生会病院ね。
ああいうのも、そのうちなくなる可能性もあるわけですよね。
そうそうそう。まあだから HTML を保存してミラー作っとけばいいんでしょうけど。
うん。
うん。でもそれも、独自のホームページサービスみたいなんてあるじゃないですか。
はいはい。
ラクラクホームページ作成ツールみたいな、多分ビグローブとか、うん、NFT とか作ってたような。
うん。
ああいうふうなところに関しては、多分残せないかもしれないですね。
いや、そうなると。
そう。で、今もブログサービスに CMS っていうか、ブログの仕組みでホームページ作るっていうのが当たり前になってくるから、そのホームページの仕組みがなくなっちゃうと、はてまだこれどうやって残していくのかっていう課題もあるわけですよ。
いや、もう目に見えないもんが世界遺産になる日も近いですね。
近いかもしれない。愛生会病院なんて本当記憶遺産ですよ。
ですよね。
うん。従軍慰安婦よりも、僕は愛生会病院とかの方を記憶遺産にするべきだと思いますからね。
ほんと。あんの？今見れんの？
愛生会病院はリニューアルされたらしい。どうも。
もうじゃあ、結局のところ世界遺産にするべき初期の、ホームページはもう見れないわけですよね。
まあ、ミラーで誰かが残してるかもしれないですけど。
うん。
うん。 まあ、本当になんかそういう意味では雑誌なくなるの悲しいなっていうか、そういう意味でもなんか歴史なくなっちゃうんですよ本当にね。
イニシャル G ゼーダーの時にさ、
うん、
あのリンクで俺が写真上げてるホームページをリンクして俺が写真上げてたじゃないですか、
はいはいはい、
大和の写真とか友ヶ島の写真とかいっぱい、
はいはい、
あれどうなったんかな、
あれどうなったんですよねインフォシークがもうなくなってるのかな、
じゃああの写真も全部ないのかな、
ないのかもしれない、
もうあの日清球場とか西宮球場とか、
いやあれはね僕がホームページ作ってましたよ、
ああそうかそうか、
うん、あれはだからちゃんとあの加工 CD には残ってたと思います、
うんうんうん、
うん、まあということでやっぱりなんかまあリクルートスーツからこの話になっちゃいましたけど、
はいはい、すいません、
いやいやいや、でも本当に雑誌大事ですよねこう考えたらね、
雑誌です、もう雑誌いりますよやっぱり、
いやいりますよやっぱりビッグトゥモローとか、
うん、いりますいります、
いりますよね、ホットドッグプレスはなくなったけど、
でホームページは作ったら国会図書館みたいなとこにあのデータを出さないといけないっていう法律作らないといけないですね、
本当恥ずかしいホームページもね、
うん、全部、
うん、
うん、どんな本でもまず国会図書館に一冊は納入しないとっていう、
いやそうなるんじゃないですか、多分
なるかな、
コミケとかそういうのもやってるでしょ、コミケやったら絶対一個上納せんとダメじゃないですか、
うんうん、
僕 CD あの打った時も上納させられましたよ、
あんな恥ずかしいもの
あんな恥ずかしい CD
うん、
確かにその時豚尾さんはこの時は CDR 適当に渡しといてええねんって言ってましたけど僕は真面目にあげましたけどね、
まあ聞かへんからね別にでもそのコミケのどっかのその資料庫に行ったら今までの売ったやつが全部あるわけでしょ、
恥ずかしい薄い本がいっぱいあるわけですよ多分、
うん、
あんのかな本当に、
あるんじゃない、だってあの一瞬にしてヤフオクで10万以上ついたりするような薄い本もあるわけじゃないですか、
宝の山じゃないですか、
宝の山ですよあれ、
どこで保管してんね、教えてくれよって話ですよね、
だからそれがその昔でいうところの大谷文庫とか、
ほんま本当ですよ、
ほんであともうなくな、え、あれ貸しでなくなったんかな、日本フィルムセンターかなんかあったよね東京に、はい、全部の昔のそのフィルムが残ってるっていう、うん、でもそういうのを同じようなのがホームページにも必要になってくるんですね、
でもまあコミケの本に関しては岡田斗司夫がなぜか持っているとか、
うん、
なんかそんなオチみたいなのもあるかもしれないですね、
あそうか、
うん、
いやでもそこにその国立国会ホームページ資料庫みたいなのがあって、そこに行って、うん、イニシャル G ゼーダの最終回みたいな、なんかこう、
ああ記憶遺産がね、
そうそう、記憶遺産、閲覧希望みたいな書類出したら、ちゃんと出てくるんでしょ、
それは僕がプロテクトかけてると、それはあの国家機密みたいな感じになっていて、2030年まで開示できませんみたいなね。
ああ、アメリカの、
そうそう。ケネディを暗殺したのは誰だったんだみたいな。
あ、そういう感じになるのかな。
そうそうそうそう。
ああ、でも、もう一回見たホームページあるんですよ、俺も。
あ、何があるんですか。
本当にネットラジオ初期に、
うん、
ハックさんかが作ってた、
うん、
ネットラジオのなんか作り方じゃないけど、そういうホームページがあったんですよ。
あ、
で、その人がいろんなネットラジオをレポしてたんですよ、実際に。
ああ、なんかそれ見たことあるかも。
クリラジに行って、クリラジの作り方みたいな。
うん。
で、すごいよ、クリラジの作り方。このパソコンで時系列にこう、録音を上げていって、みたいな。
うん。
実際に、だからクリラジのそのスタジオの写真とか全部上がってたりとか、すごいホームページ、ネットラジオのホームページがあったんですよね。
ありましたね。
うん。消えてなくなりましたけど。
うん。
ああいうのとか見たいな、もう一回。
いやー、やっぱり神がいいな、そうなってくると、やっぱり。
だって、4畳半武器のネットラジオの作り方とかね。
うん。
置いといてほしいじゃないですか。
なあ、PDF にも、あ、PDF にしときゃいいんだ。ホームページを。
そうそう。だから今、俺 iPhone、一番いいなと思ってるのは、何でも PDF にして置いとけるじゃないですか。
うん。
ちょっと気に入ったやつ、ホームページがあったら PDF にして、本棚に入れとこってことしてるんですけど。
うん。
これね、昔だったらこれソフトが行ったやつじゃないですか、
うん。
ホームページ忍者とかホームページなんとかみたいなやつで。そういうのがバンバンできるから iPhone っていいなと思ってるんですけど、そういうのが欲しいか、もうどこに置いといてほしいんですね。
ねえ、どこ、うん、でも Google あたりやってないのかな、全部ホームページ化してるとかね。
うん、うん。
あの、ホームページグロ、あの、覗きに来るの、クロールしに来るのと同時にこう。PDF かとか、
そうそうそうそう、キャッシュとかじゃなくてね、
うん、
うん、 まあ、まあ、スーツ？
スーツ。
スーツは好きなの着たらええんちゃう？
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、昔すごかったんだなっていうのをちょっと見て感動しました、それは。
とにかく今逆にどうなの？
え、今？
赤いスーツで女の子行ったとしたら。
うん、頭おかしいんちゃうかって言われるだけだと思いますよ。
やっぱり。いや、あなたがその面接官やったら落とす？
ちょっと気になるから、
うん。1時は通すでしょ？
1 時は通す。
で、2時で、
うん。
リクルートスーツに着替えてきたら。
どうしたんって言って。で、その時の答え方によって決める。
うん、で、その時に、
うん、
もう歌舞伎者には用はないとおっしゃられましたので、みたいなこと。まかり越しましたみたいなこと言われたらどうする？
ちょっと心揺さぶられますね。
そんな鼻の刑事的なこと言われたら。
採用みたいな。
採用わしの家来にみたいなことになるでしょう。
多分。
やっぱウィットに富んだやつっていうのはいいよね、やっぱり。
やっぱりちょっとね、気を照らしすぎるのもあれだけど、
うん、
やっぱりちょっと、いい質な人の方が、やっぱり魅力はあると思いますよ。
なんかね、夢見ちゃいますからね。
うん、なんかこいつやってくれるかも、みたいな。
歌舞伎もの見たら。
うん。
うん、
まあ、そういうイラストはあれですよね。歌舞伎者といえば、直江兼続全然関係ないけど。
全く。
いやいやいや、花の刑事の方が出てきたじゃないですか、直江兼続が。
まあ、愛のね、兜でね。
まあ、真田丸の直江兼続は、妻夫木君とイメージが違いますね。
いや、でも俺は、なかなかツンデレぶりが好きですけどね。
いいですね。いいですね。うんうん、そう言うと思ってましたって。
いや、なかなかやっぱりよう分かってますよ。
うん、なかなかね。
うん。それと上杉さんがもう。今のとこだって主人公のね。
目立たないですかね。
目立たないですもんね。
うん。
もうあんまりにお父さんと、それからあれがかっこよすぎて。
周囲が。
うん、かっこよすぎて。
うん。
もう兄弟かわいそうやもん。
目立たないですね。
うん、いや本当に、まあ、で一番の作詞は大梅ちゃんでしたっけ、
うん、子供なんていないの
まあまあそれもほんまかどうか分からへんけどもうあれがもう、あ、妙手ってこっちのことみたいなこと思いましたもん、うん、みんな、
ね、深いな、
深いですよ、
ね、
うん、ちょっと遊びすぎですよ、
ちょっとね、
うん、
ということで、今日この辺にしたいと思います。
はい。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。